創世記の福音第24回祝福の神を求めようという主題で創世記の第27章です。はじめに修法の写真をご覧ください。そこにはこう書いてありますね。 Please take nothing but pictures. Leave nothing but footprints. お願いですから何も撮らないでください。写真以外には何も残さないでください。足跡以外にはという看板なんです。これは新学生時代に友達が自分の家に一緒に行くかとか言って連れてってくれたんですけどね、いろいろ楽しいことがあったんですが、近くの公園に行った時にこの看板を見つけたんです。面白いなぁと思って写真だけを撮ってきました。足跡もつけてきましたけどなかなかジョークが効いていて面白い看板だと思うんですけれども、さて今日の聖書箇所でヤコブの撮ったもの、残したものは何でしょうか。今日は27章なんですけども、25章ではエサウの長子権をヤコブが取ったんです。今日の27章ではどうですか。エサウが受けるべき祝福をヤコブが取っちゃったんです。よくもヤコブと名を付けたものだとエサウは言ってますけど、ヤコブっていうのはですね、掴むという意味なんです。お兄さんのかかとを掴んでましたね。だからかかとを掴むというのは出し抜くという意味があります。お兄さんを出し抜いて長子権も祝福も取っちゃったんです。じゃあ残したものは何かというとですね、双子の弟ヤコブに対する兄エソウの言葉、いつか仕返ししてやる、いつか殺してやるという言葉がですね、憎しみと殺意が残っているんです。そういう27章なんですけども、でも前々回見たように神様はご自分を名乗るときに、私はアブラハム、イサク、ヤコブの神と名乗っておられます。エソウの神とは言わないんですね。そしてさらに聖書は全体にヤコブに味方するんです。それだけじゃありません。私はヤコブを愛しエソウを憎んだと主ご自身の言葉が載っています。皆さんこれどう思いますか。出し抜きやヤコブの方が愛されているんです。なぜだろう。それが今日のところで大きな疑問ですね。創世記27章に示されている祝福される人生の鍵ということが書かれていると思うんです。私たちはそれをご一緒に学びたいと思います。まず27章全体の出来事なんですけれども、冒頭を見ますと、イサクは年老い、目が霞んで見えなくなったと言います。ただの白内障だけじゃないようですね。目が見えなくなったということで、私たちにも切実な事柄なんですけれども、この目が見えなくなって、死期が近いことを悟った父イサクはですね、エサウの方を祝福しようとしたんです。ということで、エサウを呼んで、お前は外に出て行って、鹿を捕まえてきて私に料理をしてくれと言ったんですね。そしたらそれを母リベカが立ち聞きしたんです。それで、リベカはヤコブの方が好きでした。で、ヤコブを呼んで、策略を与えたわけなんですね。お父さんの祝福をあなたがいただきなさい。で、エサウですというふうに、お父さんのとこに行きなさいって言ったら、ヤコブがですね、いや、お兄さんは毛深いから、僕はツルツルだから、すぐ割れるよと言ったら、じゃあ、腕に怪我をしてですね、そしてお父さんのところに変装していくんです。それからすぐに、ヤギを捕まえてきてですね、で、その肉をシチューに私が作ってあげるから、それを持ってお父さんのとこに行きなさい。そして、エサウですというふうに言うんですって言うんですね。この策略はうまくいきました。お父さんはどうも声はヤコブだけども、触ってみるとエサウだなというふうなことで目が見えないのでですね、騙された父イサクはヤコブを祝福するんです。この上ない祝福ですよ。27節から書いていますけれども、本当に素晴らしい祝福をイサクはヤコブの方に 語るわけなんですね。その冒頭の方を見てみましょう。27節。彼が近寄って口づけをしたとき、イサクはその着物の香りを嗅ぎ、彼を祝福していった。ああ、我が子の香りは主が祝福された野の香りのようだ。どうか神が天の露と地の肥えたところと、多くの穀物と新しい葡萄酒とあなたに賜るようにと言ってですね、すべての祝福をヤコブに与えるんです。祝福を全部あげたということが書かれています。さて、その後でエサウは鹿を捕まえてきて、肉シチューを作ってお父さんのところに持って行ったところ、父のイサクは、お前は誰だ？私はエサウです。エサウ？さっき祝福してしまったぞということになってですね、もうエサウは本当に悲痛な叫びを上げます。34節、エサウは父の言葉を聞いたとき、大声を上げ、激しく叫んで父に言った。父よ、私をも祝福してください。これが38節にも繰り返されているんですけども、ここを直訳しています。私を祝福してください。私もお父さんと呼びかけてるんですよ。しかし、祝福は全部弟のヤコブに行ったということを知って、エサウはこのように言うんです。41節。こうしてエサウは父がヤコブに与えた祝福のゆえにヤコブを憎んだ。エサウは心の内で言った。父の物日も遠くはないであろう。その時、弟ヤコブを殺そう。と言ったんですね。で、それを聞いて母リベカはヤコブを自分の実家、ハランの方に逃亡させるんです。北の方、約600キロにあるハランまで、あなた、ラバンおじさんのところに逃げていきなさい。というのが、この27章のストーリーなわけです。聞くだけでも、これはひどい話だというふうに、どうして聖書の中にこういうものがあるんだろうと思うわけですけども、聖書はそういうものを一切隠さないんです。私たち人間の現実というものを、私たちは直視せざるを得ないように、きれいごとに済まさないんです。このことを見るときですね、いろいろな疑問が私たちの心の中に起きるんじゃないでしょうか。もう数限りなくいっぱいいろんなものが湧き起こるわけなんですけども、三つぐらいに私はまとめてみました。一番目はですね、これはっきり言って、オレオレ詐欺ですよね。オレエソとヤコブが言ってるわけですから、俺に祝福をくださいというわけですよね。まあ、特殊詐欺なんてかっこいいこと言ってますけど、はっきり言ってオレオレ詐欺です。しかも、それは父親の目が見えないことに乗じて変装しているわけなんですよ。もちろん、これを計画したのはお母さんのリベカです。実行犯はヤコブなんですね。オレオレ詐欺ですから、詐欺だったらこれは無効ですよね。どうしてこれが有効なんだろうというのが疑問の第一です。第二番目、神様は私はヤコブを愛しエサウを憎んだと言っています。どこで言っているのかというとマラキ書の1章2節3節です。ヘブル書にもあります。なぜなんだろう。神様はエサウをこそ愛すべきではないか。ところが騙したヤコブを愛した。なぜなんだろう。これも難しい疑問です。三つ目、祝福をヤコブが独占的に受けたと言いますけれども、エサウも言いましたね。お父さんの祝福は一つですか。僕の分は残ってないんですか。ということなんですよね。神様の祝福って本来数量的に限定されたものなんでしょうか。ある人は祝福し、ある人は絶対祝福されない。そんな有限なもんなんでしょうか。いろいろな疑問が出てくるわけなんですけれどもね。様々な解釈が古来から提出されています。でも、一つはっきり言えるのは、前々回の、ね、25章の32から34のところで、このように書かれています。これはレンズ豆の煮物をお腹を空かして帰ってきたエサウがそれを食わしてくれというくだりなんですよ。特に32節からエサウはこう言っていますね。エサウは言った。私は死にそうなんだ。 長子特権など私に何になろう。長子特権が食えるか。俺は今死にそうなんだ。そのレンズ豆。とにかく腹が減って死にそうなのに長子特権なんかで腹いっぱいにならない。それをくれ。というふうに言ったんですね。弟ヤコブは、まず私に誓いなさい。彼は誓って長子の特権をヤコブに売った。長子特権とお仕事を取り替えた。その後でこのようにあります。そこでヤコブはパンとレンズ豆の厚物とエサウに与えたので、彼は飲み食いして立ち去った。次の言葉です。このようにしてエサウは長子の特権を軽んじたと。25章は結ばれています。長子特権を軽んじた。霊的な特権を軽んじ、この世的な一時的なものと交換したと。25章は結ばれているわけなんですね。これがまず決定的な違いだということを言えます。それからヤコブがかなりしつこいです。まあお母さんの助言もあったわけですけれども、ヤコブがとにかくそのお母さんの計画に乗って激しく求めたものは何でしょうか。主の祝福です。このことにとにかくあらゆる手段を尽くしても自分は手に入れたい。神様の祝福が私は欲しいんだ。言っているわけなんですね。ただこの事件が起きたのは何歳ぐらいだと思いますか？子供じゃないんですよ。エサウは40歳で妻を迎えたとありますから、もうずっと大人なんです。だから子供の喧嘩じゃないんです。これはね、大人の本当に真剣な出来事なんですよ。ヤコブは自分で神様の祝福をつかみ取ろうとした。待たなかったんですね。とにかく欲しがったということ。これはやはり信仰の原点にあたると思うんです。神様は私を愛してください。私は神様の愛が欲しいですという、その信仰の原点にあたる強い動機なんですね。法律の中でですね、昔民法を学んだ時に、一身専属権という言葉を学んだことがあります。一身というのは一つの身、専属する権利、一身専属権というのを学んだことがあります。例えば、私が運転免許証を持ってます。で、一生懸命勉強して取ったから、これを誰かに売ろうということができますか？できないんですよ。あるいは LP ガスの資格、これを他の人に売ることができるか、一生懸命勉強して取ったから、そうだな、100万円ぐらいなら売ってやる。できますか？できないでしょ。こういうのを一身専属権と言うんです。じゃあですね、私が主から得た救い。悔い改めて私は救われたんだ。これはね、価値ある。1000万で譲ろうってできますか？できないですね。こういうのを一身専属権と言うんです。それは得た人だけが豊かに味わうことができる。もちろんね、周りの人はそれによって恵みを受けますよ。でも、それを得た人が最も豊かにね、その恵みを味わうことができる。これが一身専属権なんです。実は、神様の祝福ってそういうもんだと。お汁粉なんかで交換できるようなそんなもんじゃない。ヤコブが欲しがったのはこれなんです。あらゆる手段を尽くして、神様の祝福、彼は手に入れようとしたと。いうことなんですね。このことはヨハネ伝の言葉を思わせるんですね。一章の中にこういう言葉があります。すべての人を照らす誠の光があって世に来た。彼は世にいた。そして世は彼によってできたのであるが、世は彼を知らずにいた。彼は自分のところに来たのに、自分の民は彼を受け入れなかった。しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。それらの人は血筋によらず、肉の欲によらず、また人の欲にもよらず、ただ神によって生まれたのである。ヨハネによる福音書、一章の9節からの御言葉です。祝福はすでに私たちの前に提示されているんです。イエス様がご自分の命を投げ出して、私たちを神の家族としてください、神の子としてください。その道が提示されているんです。しかしそんなもん食えるかというのは、これは神に対する最大の侮辱です。だから神様は言われるんです。 私はヤコブを愛し、エソーを憎んだ。私の祝福を惜しむこと変えた。というのが神様の悲痛な叫びです。神様のこれは嘆きですね。深い嘆きですね。憤りでもあります。じゃあどのようにしてこの神様の祝福を手に入れることができるのか。それは、パウロがアテネに行った時に、アレオパゴスのたくさんの思想家や、また哲学者たちが集まっているところで語った説教の中にもはっきりと現れているんですね。彼はこのように使徒行伝の中で言ったと記されています。アテネの人たちよ、あなた方はあらゆる点においてすこぶる宗教心に富んでおられると私は見ている。実は私が道を通りながらあなた方の拝むいろいろなものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇もあるのに気がついた。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを今知らせてあげよう。この世界とその中にある万物とを作った神は天地の主であるのだから、手で作った宮などにはお住みにならない。また何か不足しても愚かのように人の手によって使えられる必要もない。神はすべての人々に命と息と万物とを与え、また一人の人からあらゆる民族を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに時代を区分し国土の境界を定めてくださったのである。次の言葉です。こうして人々が熱心に追い求めて探しさえすれば神を見出せるようにしてくださった。事実神は我々一人一人から遠く離れておいでになるのではない。我々は神のうちに生き、動き、存在しているからである。あなた方のある詩人たちも言ったように、我々も確かにその子孫である。このように、我々は神の子孫なのであるから、神たるものを人間の技巧や空想で、金や銀や石などに掘り付けたものと同じものとみなすべきではない。この神が私たちの世界に御子イエス様を送ってくださった。しかし、私たち人間は十字架につけた。この御子が復活されたのだ、ということを言った途端にですね、アテネのこの早々たる思想家、哲学者たちはこう言ったんです。死人の蘇りのことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、またある者たちは、まあこのことについてはいずれまた聞くことにすると言った、とあります。すでに救いの道は、祝福の道は、私たちの前に示されているんです。それを熱心に追い求め、信じた人にだけ与えられる。これが神の祝福だということですね。パウロはアテネのアレオパゴスの説教でこのように伝えているわけなんですね。先週第73回の全国大会、岡山大会に行っていきました。本当に36度37度暑い大会になったわけなんですけれども、主を待ち望めという詩編27編の14節言葉が今回の大会のテーマだったんですけれども、私も含めて3人のメッセンジャーが立てられました。私は家内と一生懸命リハーサルしたんですよ。で、時間内に収まるようにということで、行けるということでですね、出発したんですけど、結局2、30分超過してしまったんですね。で、本当に迷惑かけたなというふうに思うんですけども、ということで、私の時間超過しないリハーサル版の録音をホームページの方にとりあえず上げようと思いますので、そちらの方をもし関心ある方は聞いてください。で、2人目がですね、驚くなかれ本田ルツ子さんのご主人なんです。本田ルツ子というとですね、私の青春時代の BGM なんですね。秋でもないのに、いうふうな歌でヒットしたわけなんですけども、その本田ルツ子さんがやがて大きなスランプに、霊的スランプに陥ってアメリカに渡った時に、彼女を信仰に導いた、実は物理学者なんです。で、その方がですね、お話しされました。今はもう二人とも九州の方にいて、家庭集会の教会を持っているんですけれども、たくさんのシンクタンクで研究なさった方なんですね。それで、物理学から見た詩編27編 ということを自分の証も通して語られました。それから3人目が大阪聖書学院の学院長。実は先月奥さんを亡くされたんですね。その深い悲しみの中から、でも力強いご自分の証も含めてですね、語ってくださいました。3人の説教はやがて YouTube で公開されるそうですので、アドレスが分かったら後日お知らせしたいと思います。さて、もう一つですね。実は家内に大きな喜びの驚きがあったんです。というのは、家内は高校1年の時に友達に誘われて教会に行ったんですけれども、高校の同級生だったんですが、その方と約半世紀ぶりの再会があったんです。全く予想外の、その高校生の同級生もですね、彼女にとっても予想外でしたし、家内にとっても予想外の出来事だったわけなんですけれども、実は大阪聖書学院で聖書を学んだんですが、その後でやがて信仰を捨てて教会を去ったそうなんです。ですから、まあ、この半世紀間ですね、いろいろな仕事につき、またたくさんの聖書以外の本をですね、いっぱい読んだんだそうなんです。ところが、心が徐々に深い暗闇の中に陥っていったそうなんですね。でも自分の心の中では神様ということを封印したと言ってました。それで50年間過ごしてきたんですけれども、あまりにもこの深い闇の中に陥っている自分に気づいてですね、知り合いの3人の牧師と続けて会う機会があったそうなんです。で、会う人ごとにですね、聖書を読みなさい。聖書を読みなさいと。3人とも同じことを言ったそうなんです。その中の1人はですね、会った2日後に亡くなったんです。まるで遺言のように、聖書を読みなさい。という言葉が残ったというんですよ。本当にね、それから聖書を読み始めた。そうしたら、新約聖書の御言葉が心の中にガンガン響いてくるのを覚えたそうなんですね。私はその話を家内と二人でですね、個人的に聞いたんですけれども、初めて人に証ししたというふうに言ってました。でもその話を聞いてですね、祝福の神様は皆を呼び求める者を決して見放さないんだ。半世紀離れても私はあなたを離さないと。でですね、呼び求めた時に答えてくださったっていうんですね。でこの方の名前は恵子さんとおっしゃるんですけども、私に聞かれたんです。千田さん、私は恵みということがずっとわからないでいた。恵みって何？私難しいのわからないから一言でもうなんかチャレンジを受けてる。いろんなこと言っちゃいけないんですね。それは一方的圧倒的な神様からのとか、そんな一言で。わかりました。それは安心です。大きな安心です。言いました。そしたら、わかったって言いました。ここ2年間の自分の実体験とぴったり重ねてやったんですね。大きな安心をいただいて、今、聖書がガンガン御言葉に、聖書の御言葉が響いてくるって。毎日聖書を読んでる。おっしゃってました。熱心に追い求め、信じた人、神様は離さないんです。ヤコブはシャニブに神とその祝福を求めた人です。その手段は実に荒削りでした。しかし主なる神は、そんなヤコブを心から愛したとおっしゃってます。祝福というのは、受けている人だけが存分に味わうことのできる、圧倒的な神様からの恵みです。祝福の神を求めましょう。熱心に求める私たちを、神様は豊かに祝福してくださいます。お祈りをいたします。天の神様、あなたは熱心にあなたとその祝福を求める者を心から愛される方だということを今朝共に学びました。 そしてイエス様の命がけの取りなしと贖いが、その道を十字架と復活によって切り開いてくださいました。私たちも主とその祝福を熱心に求めます。皆が崇められますように、イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
恵み深き主の I'm not afraid.